ある農学生の日誌、宮沢賢治。序。僕は農学校の3年生になった時から今日まで3年の間の僕の日誌を公開する。どうせ僕は字も文章も下手だ。僕と同じように本気で仕事にかかった人でなかったら、こんなもの実に嫌な、面白くないものに違いない。今僕が読み返してみてさえ、実に意気地なく野蛮なような気のするところがたくさんあるのだ。ちょうど小学校の特本の村のことを書いたところのように、実に嘘らしくてわざとらしくて嫌なところがあるのだ。けれども僕のは本当だから仕方ない。僕らは空想でならどんなことでもすることができる。けれども本当の仕事はみんなこんなに地味なのだ。そしてその仕事を真面目にしていると、もう考えることも考えることもみんな地味な、そうだ、地味というよりは野暮な、いわゆる田舎臭いものに変わってしまう。僕は悲願で言うのではない。けれども僕が父と二人でいろいろな仕事のことを言いながら働いているところを読んだら、僕を軽蔑する人がきっとたくさんあるだろう。そんなやつを僕は叩きつけてやりたい。僕は人を軽蔑するか、そうでなければ妬むことしかできないやつらは一番卑怯なものだと思う。僕のように働いている仲間よ、仲間よ、僕たちはこんな卑怯さを世界からなくしてしまおうではないか。1925、4月1日、火曜日、晴れ。今日から新しい1学期だ。けれども学校へ行ってもなんだか張り合いがなかった。1年生はまだ入らないし、3年生はいない。いないのではない。もうこっちが3年生なのだが、あの挨拶を待ってそっと横目で威張っている卑怯な上級生がいないのだ。そこでなんだか今まで頭をぶっつけた低い天井裏がなくなったような気もするけれども、また支柱をみんな取ってしまった桜の木のような気もする。今日の実習はそれをやった。去年の9月、古い競馬場の周りから掘ってきて植えておいたのだ。今頃支柱を取るのはまだ早いだろうとみんな思った。なぜならこれからちょうど小さな根が出る頃なのに、西風はまだまだ吹くから幹がテコになってそれを切るのだ。けれども菊池先生はみんな取らせた。花が咲くのに支柱があってはみっともないというのだけれども、桜が咲くにはまだ一月もその余もある。菊池先生は春になったのでただ面白くてあれを取ったのだと思う。その古い縄だの、冬の間のゴミだの、運動場の隅へ集めて燃やした。そこで他の実習の組の人たちは羨ましがった。午前中その実習をして放課になった。教科書がまだ来ないので明日もやっぱり実習だという。午後はみんなでテニスコートを直したりした。4月2日、水曜日、晴れ。今日は3年生は地質と土星の実習だった。斉藤先生が先に立って女学校の裏で鉱石層と第3期の泥岩の露出を見て、それからだんだん土星を調べながら小舟渡の北上の岸へ行った。川へ出ている広い泥岩の露出で、奇体なギザギザのあるクルミの化石だの、赤い高志小僧だのたくさん拾った。それから川岸を下って朝日橋を渡って砂利になった広い河原へ出て、みんなで金槌でいろいろな岩石の標本を集めた。河原からはもう陽炎がゆらゆら立って、向こうの水などはなんだか風のように見えた。河原で別れて2時頃家へ帰った。そして晩まで垣根をゆって手伝った。明日は休みだ。4月3日、今日は言いつけられて一日古い桑の根掘りをしたので大変疲れた。 4月4日、上田くんと高橋くんは今日も学校へ来なかった。上田くんは師範学校の試験を受けたそうだけれども、まだ入ったかどうかはわからない。なぜ農学校を2年もやってから師範学校なんかへ行くのだろう。高橋くんは家で稼いでいて、あとは学校へは行かないと言ったそうだ。高橋くんのところは去年の干ばつが一番ひどかったそうだから、今年は随分難儀するだろう。それへ比べたらうちなんかは半分でもいくらでも取れたのだからいい方だ。今年は肥料だのすっかり僕が考えて、きっと去年の埋め合わせをつける。実習は縄代掘りだった。去年の秋、小さな森にしていた土を崩すだけだったから何でもなかった。教科書が大抵来たそうだ。ただ測量と園芸が来ないとか言っていた。明日は日曜だけれども、なくならないうちに買いに行こう。僕は国語と修身は農事試験場へ行った工藤さんから譲られてあるから、残りは9冊だけだ。4月5日、日、南満丁目屋根替えの手伝いにやられた。なかなかひどかった。屋根の上に登っていたら、南の方に学校が長々と横たわっているように見えた。僕はなんだか今日は一日あの学校の生徒ではないような気がした。教科書は明日買う。今日は入学式だった。ぼんやりとして、それでいてなんだか堅苦しそうにしている新入生はおかしなものだ。ところが今にみんな暴れ出す。来年になるとあれがみんな2年生になっていい気になる。再来年はみんな僕らのようになって、また新入生を笑う。そう考えるとなんだか変な気がする。伊藤君と行って本屋へ、教科書を9冊だけ取っておいてもらうように頼んでおいた。4月7日、か。朝父から金をもらって教科書を買った。そして今日から授業だ。測量は確かに面白い。地図を見るのも面白い。全体ここらの田や畑で本当の単別になっているところがないと武田先生が言った。それだから仕事の予定も肥料の入れようも見当がつかないのだ。僕はもう少し習ったら、うちの田をみんな一枚ずつ測って帳面に閉じておく。そして肥料だのすっかり考えてやる。きっと今年は去年の干ばつの埋め合わせと、それから僕の授業料ぐらいを取ってみせる。実習は今日も縄代掘りだった。4月8日、水。今日は実習はなくて学校の行進歌の練習をした。僕らが歌って1年生が真似をするのだ。けれども僕はなんだか押し付けられるようで、あの行進歌は嫌いだ。なんだかあの歌を歌うと頭が痛くなるような気がする。実習の方がかえっていいくらいだ。学校からまとめて注文するというので、僕はリンゴを2本とブドウを1本頼んでおいた。4月9日、以下空白。1925年5月5日、晴れ。まだ朝の風は冷たいけれども、学校へ上り口の公園の桜は咲いた。けれども僕は桜の花はあんまり好きではない。朝日に透かされたのを木の下から見ると、なんだかカエルの卵のような気がする。それにすぐ古臭い歌やなんか思い出すし、また歌など読むノロノロしたような昔の人を考えるからどうも嫌だ。そんなことがなかったら僕はもっと好きだったかもしれない。誰も桜が立派だなんて言わなかったら、僕はきっと大声でその綺麗さを叫んだかもしれない。僕はかえってタンポポの毛の方を好きだ。夕日になんか照らされたらいくら立派だか知れない。今日の実習はおかぼ巻きで面白かった。みんなで二畝ずつやるのだ。僕は杭を借りてきて定規を当てて巻いた。種子が感覚を正しくまっすぐなった時は嬉しかった。今に芽を出せばその通り青く見えるんだ。 学校の他の中にはきっとヒバリの巣が3つ4つある。実習している間に何べんも降りたのだけれども、飛び上がるところはつい見なかった。ヒバリは降りるときはわざと巣から離れて降りるから、飛び上がるところを見なければ巣のありかはわからない。1925年5月6日、今日学校で武田先生から3年生の修学旅行の話があった。今月の18日の夜10時で立って、23日まで札幌から室蘭を回ってくるのだそうだ。先生は手に取るように向こうの景色だの、見てくることだの話した。津軽海峡、トラピスト、函館、五稜郭、蝦夷富士、白樺、小樽、札幌の大学、ビール会社、博物館、デンマーク人の農場、苫小牧、白老のアイヌ部落、室蘭、ああ、僕は数えただけで胸が躍る。5時間目には菊池先生が家へ宛てた手紙を渡して、またいろいろ話された。武田先生と菊池先生がついて行かれるのだそうだ。行く人が28人にならなければやめるそうだ。それは県の規則が全級の3分の1以上参加するようになっているからだそうだ。けれども学校へ19円納めるのだし、あと5円もかかるそうだから、きっと行けると思う人はと言ったら、内藤くんや4人だけ手を挙げた。みんな町の人たちだ。うちではやってくれるだろうか。父がいないので母へだけ話したけれども、母は心配そうに目を上げただけで何とも言わなかった。けれども父はやってくれるだろう。そしたら僕は大きな手帳へ2冊も書いてきて見せよう。5月7日、今朝父へ学校からの手紙を渡して、それからいろいろ先生の言ったことを話そうとした。すると父は手紙を読んでしまって、あとはなぜか大変あたりに気兼ねした様子で、僕が半分しか言わないうちに止めてしまった。そしてよく相談するからと言った。祖母や母に気兼ねをしているのかもしれない。5月8日、行く人がだいぶあるようだけれども、うちでは誰も何とも言わない。だから僕はずいぶんつらい。5月9日、3時間目に菊池先生がまたいろいろ話された。行くと決まった人はみんな面白そうにして聞いていた。僕は頭が熱くて痛くなった。はあ、北海道。雑音を下げてマントをぐるぐる巻いて肩にかけて、津軽海峡をみんなと船で渡ったらどんなに嬉しいだろう。5月10日、今日もダメだ。5月11日、日曜、曇り。午前は母や祖母と一緒に田打ちをした。午後はうちの火垣を挟んだ。なんだか修学旅行の話が出てから家中変になってしまった。僕はもう行かなくてもいい、行かなくてもいいから、学校ではあと授業の時間に行く人を調べたり旅行の話をしたりしなければいいのだ。北海道なんかなんだ。僕は今に働いて自分で金を儲けてどこへでも行くんだ。ブラジルへでも行ってみせる。5月12日、今日また人数を調べた。28人に4人足りなかった。みんなは僕だの斉藤くんだの、行かないので旅行が不成立になると言ってしきりに責めた。武田先生までなんだか変な顔をして僕に行けと言う。僕は本当につらい。明後日までにすっかり決まるのだ。夕方父が帰って路端にいたから、 僕は思い切って父にもう一度学校の事情を言った。すると父が、母もまだ伊勢参りさえしないのだし、祖母だって伊勢参り一遍とここらの観音巡り一遍しただけ、この十何年死ぬまでに善光寺へお参りしたいとそればっかり言っているのだ。ことに去年からのここら全体の干ばつで、今外へ遊んで歩くなんてことは隣やみんなへ悪くてどうもいけないということを言った。僕はいくら下を向いていても炉の中へ涙がこぼれて仕方がなかった。それでもしばらく経ってから、そんなら僕はもう行かなくてもいいからと言った。僕はみんなが修学旅行へ立つ間休みだと言って、学校は欠席しようと思ったのだ。すると父がまたしばらく黙っていたが、とにかくもう一度相談するからと言って、あとはいろいろ稲の種類のことだの、普段聞かないようなことまで僕に聞いた。僕はけれども気持ちがさっぱりした。5月13日、今日学校から帰って田に行ってみたら、母だけ一人いて、なんだか嬉しそうにして田のあぜを切っていた。何かあったのかと思って聞いたら、今にお父さんから聞けと言った。僕はきっと修学旅行のことだと思った。僕もそこで母が家へ帰るまで田打ちをして助けた。けれども父はまだ帰ってこない。5月14日、昨夜父が遅く帰ってきて、僕を修学旅行にやると言った。母も嬉しそうだったし、祖母もいろいろ向こうのことを聞いたことを言った。祖母の言うのは、みんな北海道開拓当時のことらしくて、熊だのアイヌだのかぼちゃの飯やトウモロコシの団子や、今とはよほど違うだろうと思われた。今日学校へ行って武田先生へ行くと言って届けたら、先生も大変喜んだ。もうあと2人足りないけれども、定員を超えたことにして県へは申請書を出したそうだ。僕はもう行ってきっとすっかり見てくる。そしてみんなへ詳しく話すのだ。1925518、汽車は闇の中をどんどん北へ走ってゆく。盛岡の上の空がまだぼーっと明るく濁って見える。黒い藪だの松林だのぐんぐん窓を通っていく。北上山地の上のへりが時々かすかに見える。さあ、いよいよ僕らも岩手県を離れるのだ。うちではみんなもう寝ただろう。ばあさんは僕にお守りを貸してくれた。さよなら北上山地、北上川、岩手県の夜の風。今武田先生が回ってみんなの席の具合や何かを見ていった。1926519、以下空白。5月19日、今汽車は青森県の海岸を走っている。海は針をたくさん並べたように光っているし、木のいっぱい生えた三角な島もある。今見ているこの白い海が太平洋なのだ。その向こうにアメリカが本当にあるのだ。僕はなんだか変な気がする。海が岬で見えなくなった。松林だ、また見える。次は浅虫だ。石を乗せた屋根も見える。なんて愉快だろう。青森の町は盛岡ぐらいだった。停車場の前にはバナナだのリンゴだの売る人がたくさんいた。待合室は大きくて、たくさんの人が顔を洗ったり物を食べたりしている。待合室で白い服を着た車掌みたいな人が蕎麦も売っているのはおかしい。船は今黒い煙を青森の方へ長く引いて、下北半島と津軽半島の間を通って海峡へ出るところだ。みんなは校歌を歌っている。 煙の影は波に映って黒い鏡のようだ。津軽半島の方はまるで学校にある広重の絵のようだ。山の谷がみんな海まで来ているのだ。そして海岸にわずかの砂浜があって、そこには大きな黒松の並木のある街道が通っている。少し大きな谷には小さな家が2、30も建っていて、そこの浜には5、6艘の船もある。さっきから見えていた白い灯台はすぐそこだ。僕は船が横を通る間に黙ってすっかり見てやろう。絵が上手だといいんだけれども、僕は絵は描けないから、覚えていってみんな話すのだ。風は寒いけれどもいい天気だ。僕は少しも船に酔わない。他にも誰も酔ったものはない。イルカの群れが船の横を通っている。一番初めに見つけたのは僕だ。ちょっと向こうを見たら、何か黒いものが波から抜け出て小さな弧を描いてまた波へ入ったので、どうしたのかと思って見ていたら、またすぐ近くにも出た。それからあっちにもこっちにも出た。そこで僕はみんなに知らせた。なんだか手を着付けの姿勢で水を出たり入ったりしているようで滑稽だ。先生もなんだかわからなかったようだが、漁師の頭らしい洋服を着た太った人が、ああ、イルカですと言った。あんまりみんな甲板のこっち側へばかり来たものだから、少し船が傾いた。風が出てきた。なんだか波が高くなってきた。東も西も海だ。向こうにもう北海道が見える。なんだか具合が悪くなってきた。今汽車は函館を立って小樽へ向かって走っている。窓の外は真っ暗だ。もう11時だ。函館の公園はたった今見てきたばかりだけれども、まるで夢のようだ。大きな桜へみんな100ぐらいずつの電灯がついていた。それに赤や青の火や、池にはカキツバタの形した電灯の仕掛け物、それに港の船の火や電車の火花、実に美しかったけれども、僕は昨夜からよく寝ないので疲れた。書かないでおいたって、あんな美しい景色は忘れない。それから昼はカリンさんの工場と五稜郭、カリンさん石灰、硫酸も作る。5月20日今窓の右手にエゾフジが見える。火山だ。頭が平たい。焼いた枕木でこさえた小さな家がある。熊笹が茂っている。植民地だ。今小樽の公園にいる。高等商業の標本室も見てきた。バレエ書からできるもの150、160種の標本が面白かった。この公園も丘になっている。白樺がたくさんある。真っ青な小樽湾が一目だ。軍艦が入っているので、海軍には旗も立っている。時間があれば見せるのだがと武田先生が言った。ベンチで座って休んでいると、赤いカニを茹でたのを売りに来る。なんだか怖いようだ。よくあんなの食べるものだ。1925年10月16日1時間目の終身の講義が済んでもまだ時間が余っていたら、校長が何でも質問していいと言ったけれども、誰も黙っていて下を向いているばかりだった。聞きたいことは僕だってみんなだってたくさんあるのだけれども、僕らが本当に聞きたいことを聞くと、先生はきっと顔をおかしくするからダメなのだ。なぜ終身が本当に我々のしなければならないと信ずることを教えるものなら、どんな質問でも出さして、はっきりそれを本当か嘘か示さないのだろう。1925年 10月25日。今日は土星調査の実習だった。僕は第2班の班長で図版を持った。あとは5人でハンマーだの剣道場だの試験紙だの塩化カリの瓶だの持って学校を出る時の愉快さは何とも言われなかった。谷先生も本当に愉快そうだった。6班がみんな思い思いの計画で別々のコースを取って調査にかかった。僕は軍で調べたのをちゃんと写して予察図にして持っていたから他の班のようにまごつかなかったけれども、なかなかわからない。軍のも10万分の1だし、ほんの大体しか調べっていない。猿ヶ石川の南の平地に10時半頃までにできた。それからは鉱石層が紀伊伝王の安山周海岸の岡続きのにもかぶさっているかが一番の疑問だったけれども、僕たちは周海岸のいくつもの露頭を丘の頂部近くで見つけた。結局鉱石器は地形図の140メートルの線以下という大体の見当もつけて、あとは先生が言ったように木の育ち具合や何かを参照して決めた。僕は土星の調査よりも地質の方が面白い。土星の方ならただ土を調べてその場所を地図の上にその色で取っていくだけなのだが、地質の方は考えなければいけないし、その考えがなかなかうまく当たるのだから。僕らは松林の中だの茅の中で何遍も他の班に出会った。みんな僕らの地図を覗きたがった。茅の中からは何遍もキジも飛んだ。高地整理になっているところがやっぱり灌漑で稲はほとんどしつかなかったらしく、赤い短い雑草が生えておまけにいっぱいにひび割れていた。やっとしつかったところも少しも分血せず赤くなって、実の入らない稲がそのまま刈り取られずに立っていた。高地整理の先に立った人はみんなのためにしたのだそうだけれども、本当にひどいだろう。僕らはそこの土星もすっかり調べた。水さえ来るならきっと将来は単あたり3石までは取れるようにできると思う。午後1時に約束の通り各班が猿ヶ石川の岸にあるきれいな安山周海岸の露出のところに集まった。どこからかこなしをもらったと言って先生はみんなに分けた。僕たちはそこで地図を塗り直したりした。先生はその場所では誰のもいいとも悪いとも言わなかった。しばらく休んでから今度はみんなで先生について川の北の花崗岩だの3基の泥岩だのまで入った混んだ地質や土星のところを教わって歩いた。図は次の月曜までに清書して出すことにした。僕はあの図を出して先生に直してもらったら、次の日曜に高橋くんを頼んで僕のうちの近所のをすっかりこしらえてしまうんだ。僕のうちの近くなら鉱石と柱石があるきりだし、ずっと簡単だ。それでも肥料の入れようやなんかまるで違うんだから、今ならみんなはまるで反対にやってるんでないかと思う。1925、11月10日。今日実習が済んでから納車の前に立ってグラジオラスの球根の干してあるのを見ていたら、武田先生も鶏小屋の消毒だか済んで硫黄花をズボンへいっぱいつけてこられた。そしてやっぱり球根を見ていられたが、そこから大きなのを3つばかり取って僕にくれた。僕がもじもじしていると、これは新しい高い種類だよ、君にだけやるから来春植えてみたまえと言った。すると農場の方から花の係の内藤先生が来たら、武田先生は大変慌ててポケットへしまっておきたまえと言った。僕は変な気がしたけれども仕方なくポケットへ入れた。すると武田先生は急いで納車の中へ入って農具だかなんだか整理しだした。僕は嫌で仕方なかったので、内藤先生が行ってからそっと球根をむしろの中へ返して急いで校舎へ入って実習服を着替えて家に帰った。1926年3月20日、1文字分空白日。塩水栓をやった。うちのが住んでから奈良殿もやった。 本にある通りの比重でやったら亀の王は半分も残らなかった。去年の考えは一番良かったところでもこんな具合だったのだけれども、陸羽132号の方は3割ぐらいしか浮く分がなかった。それでも円錐線をかけたのでちょうど6とあったから、本殿の一丁一端分には十分だろう。とにかく僕は今日半日で大丈夫50円の仕事はしたわけだ。なぜなら今までは円錐線をしないでやっと単あたり2石そこそこしか取っていなかったのを、今度はあちこちの農事試験場の発表のように1割の2とずつの増収としても一丁一端では2石2とになるのだ。みんなにも本当にいいということが分かるようになったら、僕は同じ円錐で町根全体のをやるようにしよう。一軒のうちで30円ずつ得しても、この部落全体では450円になる。それが5、6人ただ半日の仕事なのだ。円錐線をする間は父はそこらの冬の間のゴミを集めて焼いた。もみができると父は細長くきれいに藁を通して編んだ俵に詰めて中へ詰めた。あれは合理的だと思う。湧き水がないのであの包みへつけた。氷がまだ土手の陰には浮いているからちょうど摂氏0度ぐらいだろう。12月に土手のひびを埋めてから水は6分目まで溜まっていた。今年こそきっといいのだ。あんなひどい干ばつが2年続いたことさえ今までの気象の統計にはなかったというくらいだもの。どんな偶然が集まったって今年まで続くなんてことはないはずだ。気候さえ当たり前だったら今年は僕はきっと今までの灌漑の損害を回復してみせる。そして来年からはもううちの経済も楽にするし、町根全体まできっと生き生きした愉快なものにしてみせる。1926年6月14日今日はやっと正午から7時まで晩水が当たったので問い番をした。なんせ去年からの大きなひびもあると見えて水はなかなかたまらなかった。黒へ腰掛けてこぼこぼ張っていく温かい水へ足を入れていて、ついとろっとしたらなんだか僕が稲になったような気がした。そして僕が桃色をした熱病にかかっていて、そこへ今水が来たので僕は足から水を吸い上げているのだった。ドキッとして目を覚ました。水がこぼこぼ裂け目のところで泡を吹きながらインクのようにゆっくりゆっくり広がっていったのだ。水が来なくなって下田の白かきができなくなってから今日でちょうど12日雨が降らない。一体空がどう変わったのだろう。あんな干ばつの2年続いた記録がないと測候所が言ったのに、これで3年続くわけでないか。大堰の水もまるで4寸ぐらいしかない。夕方になってやっと今までの分へ人渡り水がかかった。3時ごろ水がさっぱり来なくなったからどうしたのかと思って大堰の下の分かれまで行ってみたら、昆虫がこっちを止めて自分の方へ向けていた。僕はまるで昆虫が観覧のヨトウムシみたいな気がした。顔がムクムク膨れていて、おまけにあんなかぶらなくてもいいような穴の開いた唾の下がったドカタシャップをかぶって、その上からまた頬かぶりをしているのだ。手も足も膨れているから僕はまるで昆虫がヤトウムシみたいな気がした。何をするんだと言ったら、なんだ農学校終わったって自分だけいいことをするなというのだ。僕もムッとした。なんだ農学校なぞ終わっても終わらなくても今は僕のとこの番に当たって水を引いているのだ。それを盗んでいくとはなんだと言ったら、学校へ行ったんで喋れるようになったもんなという。僕はもう大きな石を叩きつけてやろうとさえ思った。けれども昆虫はそのまま行ってしまったから、僕は水をうちの方へ向け直した。やっぱり昆虫は僕を子供だと思って、僕だけいたものだからあんなことをしたのだ。今に見ろ。僕は卑怯な奴らは、みんな片っ端から叩きつけてやるから。 1927年8月21日、稲がとうとう倒れてしまった。僕はもうどうしていいかわからない。あれぐらい昨日までしっかりとしていたのに、明け方の激しい雷雨からさっきまでにほとんど半分倒れてしまった。気さくのもこっそり言ってみたけれども、やっぱり倒れた。今もまだ降っている。父は笑って、大丈夫大丈夫だと言うけれども、それは僕をなだめるためで、実は大変ひどいのだ。母はまるで僕のことばかり心配している。僕はうちの稲が倒れただけなら何でもないのだ。僕が肥料を教えた気さくのだって、それだけなら何でもない。それだけなら僕は冬に鉄道へ出ても行商してもきっと取り返しをつける。けれども、あれぐらい手入れをして、あれぐらい肥料を考えてやって、それでこんなになるのなら、もう村はどこももっと良くなる見込みはないのだ。僕はどこへも相談に行くとこがない。学校へ行ったってダメだ。先生は、ああ倒れたのか、苗が弱くはなかったかな、あんまり力を落としてはいけないよ、ぐらいのことを言って笑うだけのもんだ。日誌、日誌。僕はこの書きつける日誌がなかったら今夜どうしているだろう。咳は止めたし、落とし口は切ったし、他の中へはまだ入られないし、どうすることもできず黙って、あのボショボショしたり、また脅すように強くなったりする雨の音を聞いていなければならないのだ。一体この雨が明日のうちに晴れるだなんてことがあるだろうか。はあ、どうでもいい。なるようになるんだ。明日雨が晴れるか晴れないかよりも、今夜僕がを一足作れることの方がよっぽど確かなんだから。